ママのノミニケーションクラブ。いらっしゃいませ、葉月雅子です。
いらっしゃいませ、西山梨沙です。
なんかもうこの時期になると、うん、春分の日とか、はい、もう春
ですよ。でもほらこっちって3月も末になると桜が咲き出すじゃないですか。
はいはい。
もう私北海道は咲かないので、この時期になっても春かなっていう雰囲気なんですけど、うん、
そっか寒いんだ、うん、
全然雪です。
え、
そうなんですよ。なのであの卒業式に桜が散るじゃないですか、こっちは。
あ、咲いて、とか入学式になると桜吹雪の中とかってありますよね、
うん、そうなんですよ。もうそれを味わったことがないので。
じゃあひょっとして小学校とか中学校とかここでそのなんていうの、入学式とかで桜がなくて雪の中でやったの。
そうです。あのしかも溶けかけのちょっと汚いあ、ほらやっぱディレクターさんは青森出身だから。
あ、はあ、なるほど。
マッツ
もそうなんだ。
そうですよね。
あ、そうか。じゃあそのまあ根雪になってるものが溶けてやっと桜が咲くという。
です。
なるほど。だいたい、じゃあ札幌では桜咲くのは何月ぐらい？
ゴールデンウィークですね。そうなんですよ。
日本列島ってやっぱり北から南から長いのね。
長いんですよ。
でもそしたらその桜を追いかけていろんなお酒を飲み歩くっていうのも、
は
い、
素敵ですね。
いいよね、うん、桜見物見ながら。
それもお花見にぴったりな。
ね、いいですね、ということはこれからいい季節だ。
本当そうですね。
今週も飲みから始まりましたね。
そう、のんべえのラジオ
いかんな。始めます。
はい。
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
今週の一押し日本酒、煎中八作薄濁りです。
はい、煎中八作薄濁り探せるかな。走っていきました。この頃セッタ履くの上手になってペタペタ音がしなくなっただけいいと思うんですよね、店内でね。まあリサ頑張って探してますよ今。実は今煎中八作の薄濁りと言いましたけれども、これもやはり春のお酒、春限定のお酒です。薄濁りと言ってもまあ普通にあ、本当に濁ってるねっていう感じではなく、軽い檻があるというお酒を想像してください。はい、来ました。ユーストリームをご覧の皆様にはちょっと瓶をお見せしましょう。こんな感じ、綺麗なブルーのボトルです。そしてちょっとよく見ていただくと分かるんですけれども、下の方に檻がはいあります。これを軽く揺すっていくと本当に春霞のように綺麗に綺麗に淡く濁っていきます。もちろんこれは生酒です。さてそれでは次のはリサに任せようかな。
任せてください。
おい、おい、今私があーって声が思わず出たのは本当に綺麗な春霞です。こんな風に檻を絡めるっていうのすごく難しいんですよね。 ピカピカの色とその本当に綺麗な山吹色が入っていて、でも薄くうっすらこう本当にもやっとした感じの色、
うん、
どう？
確かにボトルだけ見るとまさか濁りとは思わなかったんですけど、
うん、
こうやって混ぜて注ぐと、
はい、
やっぱりちょっとそのもやっとした感じが
濁りなんだな、なんとなくもやっとした
感じ、もやっとしたっていいんですかね、
それもやっとしたって
曇った、
まあ、まあ、これが綺麗な、まあ、薄濁りの一つの見本かもしれませんね、うん
うん、なるほど。
酒と魚ではオリジナルで七冠馬さんに特別お願いして、
はい、
薄濁りを出してもらっていますけれども、
はい、
まあ、そのよりは薄いですよね。
ですよね。
濁り方がね、薄濁りの仕方がね。
さっきユーストの皆さんに見せていたそこに、
うんうん、
折り、はい、折りが、もう、そこの溜まり方からして違いますもんね。
そうですね。うん、さて、香り。
はい。
あ、これ、ものすごく？
ものすごく。
まずどうぞリサ
そこまで言ってものすごくまず穏やかでスキッとした、
うん、
香りです
ですね、
うん、
これすごいね、こんな綺麗な千中八作というと司ボタン酒造、
はい、
まあ、司ボタン千中八作って日本柱がありますけれども、はい、その千中八作の方は辛口のシリーズなんですよね、はい、だけどこんなに穏やかな香り、その辛さがパーンと来ないのね、うん、香りに、
うん、確かに。
味わいは、これ普通に一年中ある定番の千中八作家にある、あれはもう缶つけてもいいし冷やでもいいしそのまま常温でもいいし、
はい、
だけどもそれは本当に土佐の辛口っていう感じがしますよね、うん、感じからそれ、はい、でもこれは、
うん、
今口の中に広がった感じはもうなんか同じもろみなんですよね全部、
はい、
もろみっていうのはお酒のその、うん、まあお米と米麹とお水が混ざっている状態なんですけれども、そのもろみの白いねトロトロの中のもろみは全部一緒なんですって浅野当時曰く、
なるほど、
それのバリエーションの一つだということを伺ったことがあるんですよ。
うん、
でもこれ別物に感じる、
確かにもう本当すっきり、
なんか確かに辛口なんですよ土佐の、うん、辛口なんだけれども、あとのそのこの檻の部分が優しく戻ってくるって感じ。これこんなに綺麗になってていいんだろうか。
いいんだろうか。
千中八作って言うとスカッと切れる千中八作、普通の
確かに
一年中あるね、はい、千中八作。でもこの季節商品のものはなんかそのたんびそのたんびにこうなんか手を変え品を変えではないのに。なんでこんな風に変幻自在になるんだろうっていう、なんかハテナがまた増えました。私は綺麗、本当に綺麗、うん、で、うん、ちょっと今冷蔵庫から出したばっかりの時は香りがあれスキッとしてるなと思ったけれども、うん、少し温度が上がってきました今。スッと柑橘系の感じもする。どう？今真剣にリサ鼻の穴広げてます。
あ、でもこのスッキリ感が確かに柑橘系のような、
まあね、高知県はねそういう柑橘類ではね、うん、有名なところですからね。
確かに
確かに司ボタンさんが出している山ゆず絞りなんていうのはもう本当にゆず取れちゃって取れちゃってっていうのでリキュールできたんですかね、日本酒のね。
そうだったんですか。
そうですよ。
あら、
あーでもこれ、うん、この千秋八作の薄濁り飲みながらいいな。今目の前にあるホワイトアスパラとかね、グリーンアスパラとかね、食べたら美味しいんだろうなと思いつつ、思いはどんどん広がっていきます。マーママのノミニケーションクラブ、今週のお客様、今週のお客様は関屋醸造株式会社、宝来泉で有名ですよね、そして空でも有名です、その本社蔵の荒川孝信当時にお話を伺いました。宴会の中でのインタビューなので周りがかなり賑やかになっています。よくお話を聞いてください。県産米、
県産米、
いわゆるね、愛知県の、まあ、
自社米、自社米
ね、そう、それを使ってあえてこれは鑑評会に出そうと、いつから思ったんですか。
もう山田が悪い、
なんで
今年はよく割れちゃって、もうひどいもんだから、うんうん、夢山水の方がいいんじゃないかな。まずうちの作った米本当に調子がいいもんで、うん、
あ、そうか、うん、自分の、あ、まあ、いわゆる関屋醸造で作っている夢山水がいい出来であったと。
そうそうそう、山田より、
うん、
だからまあ一応山田でも作ってるんだけど、うん、まあ、これからどれを作る、あ、どれを出品するかは選ばなきゃいけないんだけど、夢山水も山田も非常によくできとる。夢山水は山田を超えるぐらいのものもできとると思う。
これからもう山田錦が一番という世界がなくなるかもしれない。じゃあ、
いや、それは分からない、それは分からない、それは、うん、だって高いしね、やっぱそれなりの、多分山田錦の生産者もそれなりにやっぱり研究はしとるもんで、これ何が良くなるかは分からない。それは僕らは使う原料だもんで、良ければ使うし、悪ければ使わないとけばいいだけであって。
じゃあ当時として今一番扱いやすい米って言ったら変だけど、なんだろう、自分のところで使い作ってる米。
いや、それうちのも、それは年によっては悪い時もあるもんで、それはその年その年いい米は入れ替わってくると思うんで、その銘柄によって決めちゃうのはもったいない、ね、
うーん、じゃあ一世代二世代前の当時っていうのは何が何でも山田錦っていうのがあったじゃないですか。
うん、
もう変わるんですね。
そうね、まあ他の米もやっぱりそれは売るためにすごい研究をして、山田に負けるなんて作っとるお米がやっぱり出てきとるもんで、それがだって他に昔なんか吟醸を作るのに山田以外なんか考えられんかった時があっただけ
で、そう YK35 でしょ、うん、
だけどその各県のやっぱ研究者とかが勝つようにっていろいろやったんじゃないのかなと思います、ね、うん、
実際に自分の蔵で作っているお米っていうのは扱いやすいんですか。
まあ作っとる時からいろいろ言えるからね、そのもっとこうやってくれとか、
なりを見える、
そう、水分をもっとこうしてくれとか、乾燥をこうしてくれって作っとる方からも言えるし、向こうからも今年はこういう米だよとかは、
あ、情報が
同じ会社内でやっとるし、うん、僕らも夏場は手伝いに行って補助を見るわけだからね、何日も何日も。
そうか、その今もう育ってる米の状態を見れる。
そうそうそうそう、うん、だから今年はいい子がおるなとかは分かるわけです。それはダメならダメだよっていうことになるって、まあ、山田の方がやっぱ良かったねっていうことにもなるだろうし、それはもう年によって気候によってそれは違うもんね。それだから 山田が一番、夢山水が一番とかは言えないよね、それは。
もう年ですよ。
そうそうそう。
今日びっくりしたんだけど、今その夢山水思うぐらい、
うん、
今までの私の印象では柔らかい形の酒が出てくるのかなと思ったら、
うん、
ピ
シッ、うん、あの夢山水も米もそれはやっぱり使えば使うほど分かってくるもんで、経験もそれなりに積んできたもんで分かるようになってきた部分もやっぱり多いと思う。だから、まあ、使い慣れっていうのもやっぱりあると思うし、
最初の頃の夢山水って扱いにくいとかどうやっていいかって皆さんおどおどしたところがあったでしょ。
まあ、硬い米だもんで、その硬い米をどう料理するかっていうことはまあみんな迷ってたと思うんだけど、まあ、それなりに何年もやっとけばこうすりゃいいのかっていうのが積み重ねでね、やっぱり分かってくるんじゃないかなとは思うけどね。
じゃあ今回の今いただいている、
うん、
まあ、出品酒にしようかなと言ってるお酒はなんか夢が、本当に夢山水じゃないけど夢がありますね。
あ、愛知県で、
うん、
山田以外で金賞取った蔵がないの今のところ。まあいろいろどれで出すかはまだ、まあ、もちろん山田もこれから良くなるかもしれんもんで、出すかは分からないけどね、夢山水を。でも匹敵するぐらいのいいものは、まあ、これの他にもう何本か夢山水はあるんだけど、あもっと派手なのもあるし、うん、それはこれから選んでくるんだけど、
やっぱり荒川当時っていうのは職人ね。
いやいやいや、そんなことないです。
今日のお酒をいただいてよくわかりました。
まあ与えられた仕事をやるだけで、ね、職人とかそういうのはあっちゃう。
だってそれってつまり、
うん、
あまりチャレンジで、でまあ、チャレンジャーっていっぱいいるじゃないですか。これしか誰しかってこうわーだーって工場の中なんて全部曲がってとかじゃなくて、まともにちゃんと作っていく、コツコツ作っていく職人さんよね。
そうね。だうちみたいに商品のコンセプトが明確にされとる場合はやっぱりそういうものを作らないとダメなところに力を使って、そう一発逆転ホームランは狙わないのがやっぱりうちの会社のやり方であって、この酒はこういう酒をやっぱり目指さなければいけないし、ここで酵母変えてこれをこんなに変えて美味しくなりましたっていうのはうちはあんまり目指してはないと思う。だから同じものっていうか同じ、まあレベルは上がってもいいんだけど、主質は固定されたものだから、なんで山田がよかろうが夢山水がよかろうがその主質を作らなければいけないっていうのが使命ではあるので、
嬉しい、本当に嬉しい。
いやいやいや、
すいません、食べてください。ありがとうございます。
まあママのノミニケーションクラブ、まあママのおせっかい&小魚デイ、
今週はもう一人インタビューを取ってまいりました。名古屋工業大学大学院の梅崎泰造先生にお話を伺いました。実は私研究室に押しかけました。そして日本の今いわゆるIT ではない、いわゆるなんて言ったらいいのかな、よく指紋認証とかってあのスマートフォンっていうんですか、いわゆるそういう中でもセキュリティ指紋認証とかそういうのがありますよね。そういうところからどういうものが広がっていくのかをずっと伺っていたんですけれども、あまり聞いていて 申し訳なくなるぐらい聞いてきました。
そ、顔データっていうのは普通、うん、
あの普通に撮影した、
普通に撮影して、それでこの人がこうやって向いたらこんな感じになるよとかって、あの向きか顔向きによって違ったりとか、
うん、そうね、10枚ある
、うん、
でこれは、うん、1人10枚のうち最初の5枚、
はい、
を学習用に使って、あのいわゆるディープラーニングっていうよく使われるでしょ、 AI 知的処理、それぞれで、いわゆるコンピューターの中に人工神経を、顔の認識を識別する人工神経を設計してるわけ。
コンピューターの中にその識別するものを入れて、うん、そうするとそれによって何が変わっていくんですか。
だから、まあ、今40人もの出たあるけど、40人の顔の人しか受け付けないようなシステムができる。
ということは、例えばあの、まあ、スカイプってありますよね、うんうんうん、よくあのそのお話をしたりする、うん、パソコン同士で、そういうコンピューターの時にその全くもってその知らない人からとかね、迷惑であるとかっていうところ全部カットできる
わけ
です
ね。登録してない人はもう受け付けない、却下する、うん、で登録してる人だけが 入ってこれる。
それ秘密の部屋、
いやそういうのをね、あのい、うん、が、まあ、いわゆる識別っていうのね、
はい、
で1対1のこういう指紋照合、よくねこういう iPhone とか、
はい、
これは本人が登録して本人だけ受ければいいわけでしょ、
はい、
こういうのね照合って言うんですよ。
あ、識別と照合は違う、
違うの、英語で言えばね、はっきり、日本語だと識別と照合も似てるじゃない、認証とかね認識とか、はい、英語ははっきり分けてて、英語ではね、こういうのはベリフィケーションっていう、で、あの識別1対 N を、これ1対1ね、
1対1
だ、1対 N をアイデンティフィケーション、
それがもう必要な時代？
うん、まあね、結局は1対1は簡単なんだけども、1対 N で会社ごと管理するとか、ね、家族だけ管理するとか、そういうのはやっぱり重要なわけ、社会的には。
ということは、もう世の中では、どこからでも、その、いわゆるコンピューターを通して、誰からでも、いわゆるアタックされるってことがあり得るってことですよね。
もちろん、逆に言うとね、例えば、これだったら1対1だから、家族はね、例えば自分しか見れなくて、家族しか入れないでしょ、知らなければ。
あ、そうですね、自分の携帯電話、例えば。
そうそうそう。
はい、
ところが、これがさ、家の門の前についたとしたら、ね、これ、1対1だったら。
あ、1人、ご家族は他の方入れなくなっちゃう。
そうそう、困っちゃうでしょ。だから、結局は、今のところ、暗証番号と顔認識を併用してるわけ。
はい。
それで、一対一を作ってるわけ、環境を落としてるわけね。だから本当はそんなもん暗証番号なくて、一対 N のシステムがあれば何の問題もないわけよ。
なるほど。だからそのご家族の顔だけをその認識させといて、そこで入る、すぐ入れる。
そう、他は全てキャンセルするっていうね。それはね、やっぱねものすごく難しい。
じゃあ例えば変装して顔をこういわゆる変えてね、その人に似せてやっても、そこで識別できなくちゃいけないわけですよね、
うん、でも今のやつは間違うけどね、ほとんどのやつは
今のは、
うん、だから今、まあ、どこの見え方言わないけども、マンションのね出入り口で顔を認証して第一ゲートが開くやつあるけど、あれはね住民のね写真を内輪に貼って、ちょうど内輪っていうのは人の顔の大きさぐらいでしょ、内輪に貼ってこうやって入ってくと、
内輪に貼って入れちゃうんだ、
入れちゃう、
写真その顔の大きさにして、
そうそうそうそう、
よくあのコンサートでうちわ振ってわーわーわーってタレントのやるじゃないですか、
うん、
そういううちわで自分のうちわ作って誰かが作っちゃって、
そうそうそうそう、
たら入れちゃう。
だからうちなんかもともと顔の3次元計測をしてるでしょ、だから2次元のこう写真のテクスチャーっていうんだけどね、テクスチャーとかつ本当はその人の振動情報、このデコボコのね、
あ、本当のデコボコがあるかどうか、う
ん、それ本当の人によって全然違うんで、やっぱり、
はい、
だからそれも合わせればかなり正確になるんだけど、今ここでやってるのは2次元のテクスチャーだけでも、その人の顔をねこう動いたのをねこう撮っとくと、
左右に動いたり上下向いたり、うん、そういうのを認識できるから、
だから逆に言うと今の顔の認識システムっていうのはまず登録した時と同じ立ち位置でないとドアが開かないわけね。
よく映画なんかで、うん、瞳交際のところでなんか認証する
あれアイリスっていうの、ただ何したかな、こう目をこうねセンサーに目をこうやって当てないかんっていうね、ユーザーインターフェースから言うと悪いわけよ。
そう、なんか、まあ、見てる方も、まあ、映画でしか見たことないですけれども、うん、その見る方もなんか
とにかくこうやってやらないといけない。それよりも簡単にポンとこうね、うん、手だけを蹴れば簡単じゃん。だからそういう意味で、まあ、ユーザーインターフェースっていうのを考えるとどうしても交際はなんどっちかというとこう避けられる方、うん、やっぱり指紋とか静脈、特に、まあ、静脈って言っても静脈は日本だけなんでまだね、あの世界的には使われてない、日本の ATM だけよ。
私その ATM でも使ったことないし、
うん、私もない。
もう別にキャッシュカードがあればいいと思って
銀行だったら、まあ、暗証番号あるし面倒くさいから使わない、うん、ただいずれは使わないといけないことになるかもしれんけど、うん、まあ、あと指紋もいずれ入るだろうしね。世界的に見るとやっぱり世界中は今もう指紋で動いてるから、
それだけまあ安全にはなるんでしょうけど、それだけ危ない世界になりつつある。
まあ、そのネットワークを使って、まあね、アタックス、まあそういうのをサイバーテロって言うんだけどさ、あの、私がやってるのはサイバーテロじゃない。いわゆる、出入りを監視するとか、個人をね、チェックするとかの、だから、まあどっちかというと、物理的要素が多いんだけど、まあ、物理的要素は、まあ、監視しやすいよね。本人が目の前にいるから基本的には。ところがインターネットで入ってくるやつはどこにいるか分かんないから難しいよね、うん、だから多分これから法規制が非常に、ね、重くなってくると思う。
さてさて、お話は途中なんですけれども、これから我々の生活、世界、とにかくどんな風になっていくのかっていうのが気になりました。私はお話を伺っていて、そして悪い人がって変な言い方ですけれども悪用されないことを祈っています。
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
さて今週はちょっとね、真面目な話からね、怖い話から、はい、今後の IT ではないけれどもセキュリティ、自己管理とかそういうね、なんか自分が制御してるつもりでいてもできない世界ってできてきちゃうんじゃないかなっていう、怖い話を伺った、怖いっていうかちょっとみんな気をつけようよっていう話を伺ったりしたので、自分のセキュリティってちゃんとしてる？
そうやって言われるとやってないんじゃないかと、うん、甘いんじゃないか、うん、とはすごく思いますね。
そう、うん、誰が何をやるかっていうのがわからない世の中、うん、で情報漏洩とよく言われてるけれども、うん、それは本当に情報漏洩なのか、
うんうん、
いやひょっとしたらハッキングされてんじゃないのかとか、
なるほど、
その区別がねもうつかなくなってる、うん、だからこれからはもっともっと自分を守るための、うん、工夫、でもそれはやっぱり素人には分かんないことだよね。
うん、そうですよね。
でここで頑張ろうって言っても我々にはなすすべがないって、うん、なんかどん詰まりのような気もするんだけれども、うん、でもお酒の世界にとってはその情報漏洩ではないけれども、うん、新しいお酒こんな風にできましたよって明るく公開してくださる蔵元さんがたくさんいらっしゃるので、
はい、
そこは楽しく飲んでいきたいなと思いますけどね。どうですか？
楽しく飲みたいです。
飲んでるでしょいつも。
いただいております。大変美味しく。
なんでそこだけ声が小さくなるのかな。
ごちそうさまです。
その楽しく飲んでいるリサから、うん、今週のプレゼントのお知らせです。
はい、今週は酒と魚から蔵元グッズの何かをプレゼントします。住所、氏名、電話番号を明記の上メールでご応募くださいませ。商品の発送をもって当選とさせていただきます。
たくさんのご応募お待ちいたしております。
待ってます。
そして自分を守るにはこうした方がいいよっていうアドバイスがあったらぜひとも教えてください。
お願いします。
メールフォームからでもどうぞぜひぜひ送ってくださいませ、はい、うんうん、お待ちいたしております。
はい、
お相手は葉月雅子と
西山梨沙でした。
今週も良い日本酒、良い焼酎、良い地ビールを飲んでくださいね。